おはようございます。
今日は講談の花がですね、華やかに生けられておりますけれども、昨日ありました、ゴスペルの、ワークショップが、幼児虐待防止、いわゆるオレンジリボンキャンペーンっていうんですかね、その一環として行われたもので、それでこの花はですね、オレンジリボンがかかってますよね、そういうことでこのオレンジの花が、今日は私もオレンジの花をバックに、ちょっと華やかな感じでね、お話しできることを感謝しております。まあそのせいでちょっとプロジェクターのスライドが上に上がってますけどね、まあ、花を取るかスライドを取るかということで、花を取りましてね、朝顔の鶴瓶取られてもらい水じゃないんですけどもね、うまいこと言いませんが、まあ、そういう心境であります、はい。まあ、今日はエステル記というですね、今旧約聖書の書物を取り上げてお話ししたいと思いますが、まあ、このエステル記という書物は女性が主人公なんですね。まあ、エステルという名前の方は、外国の方に結構いらっしゃいますね。このエステル、エステルというのはですね、星という意味なんです。ペルシャ語で星という意味だそうですね。で、まあ、女性が主人公の書物というものは旧約聖書にはこのエステル記とルツ記と2つしかありません。まあ、もちろん他の書物の中に、女性は登場して、まあ、重要な役割を果たしておりますけれども、まあ主にはですね、旧約聖書は男性中心のお話ですよね。神様はまあ男と女を対等に作られたわけですけれども、互いに助け合うように作られたんですが、まあ、どちらかというとこの旧約聖書はどうもこの男中心の話でですね、しかし大切なところでやっぱりこの女性がね、いい働きをしておりまして、まあ、このエステル記もその一つでありますが、しかしこのエステル記というこのお話はですね、この出来事は旧約聖書の歴史の中からいくと本当に最後の頃のお話なんですね。まあ、今年はずっと旧約聖書の歴史のお話をしてまいりまして、まあ、ユダヤ人がこのパレスチナに移住をして、そこで、まあ、王国を築いたわけですね。ダビデを中心として築いたわけですが、その後二つに分かれて、そして、どんどんこの神様から離れていってですね、北王国はアッシリアに滅ぼされ、南王国はバビロンに滅ぼされてしまう。そして、南王国の一部の人はですね、まあほとんど、まあどれぐらいの人が殺されたかどうか分かりませんけれども、多くの人は殺されて、残った人はこのバビロンに連れて行かれてしまったんですね。バビロン捕囚と言われてますけれども、で、バビロン捕囚が起こってですね、約70年後に非常にこれも不思議な方法で、一部の人がパレスチナに帰ることが許されました。そして、帰って神殿を建てたんですね。で、最初に帰ったのが紀元前の538年で、神殿が完成したのは約20年後の516年です。で、神殿、第二神殿が建てられた時の話は、ここでもお話をいたしましたけれども、今日のお話はその神殿が、パレスチナで2回目の神殿が建てられたその後にペルシャで起こった話なんですね。ちょっとごちゃごちゃしてますけれども、聖書のお話なんですが、ペルシャのお話なんです。星打ちでの話なんですね。まあ、バビロンがユダヤを滅ぼして人々をバビロンに連れてったんですけど、バビロンという国がペルシャに滅ぼされて、その地域丸ごとペルシャになっちゃったんですね。だからその、まあ、統治者が変わって、まあ、ペルシャの民族が支配するようになったので、まあ、ペルシャと呼ばれるようになったわけですけれども、そのペルシャの地でのお話であります。そしてこのペルシャの地での出来事の後で、エズラやネヘミヤがパレスチナに帰っております。だから最初の期間とその後の期間の間ぐらいに起こった話なんです。まあ、なぜこの時期が大切だったかということは最後の頃に お話をいたしますけれども、まあ、ちょっとその辺のことも頭に入れておいていただきたいと思います。で、まあ、主人公はエステルですが、もう一人の重要な人物がモルデカイという人であります。で、2章の5節から7節を読みたいと思いますが、要塞の町スサに、スサというのはこのペルシャの首都でありますが、スサに一人のユダヤ人がいた。名をモルデカイといい、キシュ、シムイ、ヤイロと続くベニヤ民族の家系に属していた。この人はバビロン王ネブカドネサルによってユダの王エコンヤ、ユダヤネームはヨヤキンですが、と共にエルサレムから連れてこられた保守民の中にいた。このモルデカイがエコンヤの時に連れてこられたわけではありません。もしそうだとすると、この時モルデカイは100歳以上の人になってしまいますので、おそらくこれはここに出ているキシュあるいはシムイですね、このモルデカイのおじいちゃんとかひいおじいちゃんの時代に、保守民として連れてこられた、その子孫であるということですね。モルデカイは、でモルデカイはハダサに両親がいないので、その後継人となっていた。彼女がエステルで、モルデカイにはいとこにあたると。エステルというのはペルシャ名です。ヘブライの名前はハダサという名前ですね、まあ、ここにしか出てこないんですけども、でこのハダサはモルデカイのいとこだったんですけれども、ハダサの両親つまりモルデカイの おじさんおばさんにあたる人が亡くなって、しまったので、モルデカイはこのいとこにあたるエステルを引き取って、まあ、養女にしていたんですね。で娘は姿も顔立ちも美しかった。ストレートに書いてありますね。この美しさがエステル記においてはとても重要な要因になるわけですけれども、両親を亡くしたのでモルデカイは彼女を自分の娘として引き取っていたと。だからモルデカイは保守民であったし、エステルも親戚でありましたけれども保守民で、しかもエステルはみなし子だったということですね。両親に亡くなられて誰も彼女を見る人がいなかったので、いとこにあたるモルデカイが彼女を引き取って育てていたということであります。さてそのエステルに大変なことが起こります。それはまずですね、このペルシャの王様はクセルクセスという言いにくい名前の王様ですが、この王様が、これがそのエステル記の一章に書いてある話なんですけれども、酒宴を開きます。まあ、晩餐会といいますかね、酒宴を開いて、その、まあ、経が乗ってきた時にですね、自分の妻ワシュティという、これは自慢の奥さんだったと思うんですね。綺麗な奥さんだったと思うんですが、ワシュティを連れてこいと、まあ、みんなに見せびらかしたかったわけですね。どうだ、ね、うちの、女房はこんなに綺麗だぞという。ところがワシュティは気の強い女性だったのだと思いますが、そんな旦那の主演の席に引き出されて見せ物にされるのは嫌だと言ってですね、断ったんです。まあ、21世紀なら不思議なことじゃないですけどね、この時代のペルシャのことですから、王様は劣化のごとく起こりましてですね、で、まあ、すぐに祭壇を下しませんで、当時のペルシャの習慣にのっとったかどうかわかりませんが、いわゆる指揮者というんでしょうか、そういう人を集めて、王妃がこういうことを言っているが、どう処罰したらよいだろうかというわけですね。そうするとこの指揮者たちは、このようなことを許しておいては大変なことになりますと、ペルシャ中の妻たちが夫の言うことを聞かなくなって、21世紀のようなことに、あ、そんなことはないですけども、大変なことになると秩序が破壊されてしまいますってですね。だからこの人たちも多分男だったんだもんね。ここで甘い顔したらうちでも大変なことになるから、ぜひ厳しく罰してくれと言って、王様もまあそれを望んでたと思いますけれども、このワシュティを、まあ、王妃の座から下ろすわけですね、まあ、出入り禁止にしたわけであります。でその後、王妃がの代わりをですね、探すことになるわけですね。で2章にありますけれども、王に仕える侍従たちは王のために美しい乙女を探させてはいかがでしょうか、 全国各州に特使を送り、美しい乙女を一人残らず要塞の町スサの高級に集め、高級の監督宦官ヘガイに託し、容姿を美しくさせるのです。御目にかなう娘がいればワシュティに代わる王妃になさってはいかがでしょうか。でここでそれはいいということで、ペルシャ中に、王様の使いが飛びましてですね、それぞれ各地のミスなんとかをですね、こう集めてくるわけです。シンデレラストーリーですね、これはね。でその中に一人にエステルがいたと、まあ多分その地域でもね評判の美しいお嬢さんだったと思うんですけれども、エステルも呼ばれまして、でまずですね、ここに高級っていう言葉が出てくるんですけど、ね、あんま聞かない言葉ですね、日本ではこれは江戸時代は大奥といったやつですね、この王に仕える女性たちを管理監督する、まあ、場所というか部門でありますけれども、そこにその耳を麗しい乙女たちを集めてですね、12ヶ月かけてこれを磨き上げた、12ヶ月かけてね、洋服を与え、お化粧をさせね、痩せてる人はちょっと太らせたり、そうでない人はそうでないようにしたり、まあとにかく王様好みに仕立ててですね、そして、まあこれを王様の前に一人ずつね連れていくわけですが、エステルはすでにこの高級にいる時から高級のマネージャーにですね、気に入られておりました。エステルを見る人は皆彼女を美しいと思ったとありますが、2章の16節に、さてエステルは王宮のクセルクセス王のもとに連れて行かれた、その治世の第7年の第10の月、 すなわちテベトの月のことである。王はどの女にも ましてエステルを愛し、エステルは娘たちの中で王の好意と愛に最も恵まれることとなったと。ね、保守民の、しかもみなしごであったこの女性が、あっという間に王妃に選ばれてしまうという、まさにシンデレラストーリーですね。この時エステルは彼女を育てたモルデカイの言いつけによって、自分がユダヤ人であるというその身の上は明かさなかったと、自分の、まあ、いわゆる出自という言葉がありますが、自分の身の上のことは明かさなかったとそのように書いてあります。でそのエステルが王妃に選ばれた直後にですね、一つのエピソードが起こるんですが、このモルデカイがですね、王宮の門に座っているときに、王の私室の番人、王の元で仕えていた二人の役人が王を暗殺しようと企んでいたということを聞くんですね。でモルデカイという人はこうだと書いてないんですけれども、このエステル記を見ると必ず 王宮の門に出てくるので、門番だったんじゃないかと思います。まあ、門番といってもただのガードマンじゃなくて、やっぱりそれなりにきちっとした地位を持っていた人じゃないかと思うんですが、重要な役目ですから。で、たまたまその門のところでですね、王様に仕えていた役人が王様が気に入らなくて、これを暗殺してやろうという、話をしていて、もうモルデカイはそれを聞いて、そのことをエステルに伝えるんですね。でエステルはその時も王妃になっておりましたので、王様にこういう暗殺計画を立てておりますものがおりますというふうに伝えて、そのことがバレてですね、この二人は処分されるわけであります。でこの事件は王の前で宮廷日誌に記入されたと書いてあります。でこの宮廷日誌に記入したということがこの後で重要になってくるんですけども、全然関係ない話ですが、この旧約聖書を翻訳したこれ今私たちが読んでいるのは新教大学聖書というんですけれども、たくさんの人がこれ翻訳してるんですね。一人の人が全部訳したわけではありません。で、私は個人的にこのエステル記を訳したこのエステル記の翻訳が一番好きなんです。ね、一番言葉として綺麗だし、こう文章もこなれていてですね、読んでて気持ちがいいです。ね、ここでこういう言葉を使うかみたいな感じで、ぜひ皆さん秋の読書の秋ですから、 ね、エステル記、まあ、今日お話しますので読んでいただければと思いますが、まあ、そのようなことがありました。しかしその後ですね、もっと大変なことが起こってしまいます。王様の大臣の中でですね、一番重く取り立てられておりましたハマンという大臣がおりましたけれども、皆は彼にひざまずいて敬礼をしたんですけれども、モルデカイは彼にひざまずかなかったんですね。王宮の番人でありながら、おそらくモルデカイは誰にもひざまずかなかったんだと思うんです、王様以外の人には。まあ、それはユダヤ人としてこの礼拝をしないというですね、神も人も礼拝しないという、そういうまあ教示のもとにというか、そういう彼の信仰姿勢のもとにそうしなかったんだと思うんですけれども、ハマンはそのことが気に入りませんでした。王宮の門を通るたびにですね、モルデカイがこうやって立ってるわけですよね。で、みんなはですね、ああどうもってこうひざまずいて、ハマン様って言ってですね、この礼拝をするのに、モルデカイはですね、こう、まあ、誰にも多分お辞儀をしない。でもハマンはそれが腹をもう気に入らなくてですね、そしてもうモルデカイ一人を打つだけでは不十分だと、モルデカイは自分がユダヤ人だということを公言していて、だからこのモルデカイだけじゃなくてユダヤ人全体を滅ぼしてやろうと画策したんですね。それがこの三章に書いてあるんですけれども、三章の八節から読みますと、ハマンはクセルクセス王に言った。お国のどの州にも一つの独特な民族がおります。諸民族の間に分散して住み、彼らはどの民族のものとも異なる独自の法律を有し、これは間違いないんですね。ユダヤ人は立法を持ってましたから、王の法律には従いませんと。これは正しくないんですね。まあ、嘘をついて、そのままにしておくわけには参りません。もし御意にかないますなら、彼らの根絶を旨とする勅書を作りましょう。私は銀貨1万キカルを官吏たちに支払い、国庫に納めるようにいたしますと。つまりこのユダヤ人という民族がおりまして、自分たちの法律を持っていて、王様の法律に従わないんですと。で、このままにしておいたら大変ですよと。国の秩序が壊れてしまいますと。それで、もし王様の意にかなうならば、彼らを根絶する勅書を作らせてくれと。皆殺しにさせてくれと。まあ、ひどい話ですけれども、ハマンはさらにですね、もし許してくれるなら、銀貨1万キカルを払いますと。今のお金で多分数千万円ぐらいでしょうかね。億に達するようなお金。ね、王様は別に一つの民族がね、滅びようが何しようが大したことじゃないですから。ね、それだけまあ、払うって言うんだったら、まあ、しかも王様が今その当時一番重く用いていた大臣ですから、じゃあお前好きにせえと言うわけであります。もう一気に形勢逆転じゃないですけどもね、大変なことになりました。エステル王妃になったんですけれども、ユダヤ人全体が滅ぼされそうになってしまったわけですね。そしてこのユダヤ人根絶の勅書が、ペルシア全体に送られまして、4章ですけれども、ユダヤ人の間に大きな嘆きが起こった。多くの者が荒布をまとい、灰の中に座って断食し、涙を流し悲嘆に暮れたと。あ、まあそうですね。そしてモルデカイも一部始終を知ると、衣服を裂き、荒布をまとって灰をかぶり、都の中に出ていき、苦悩に満ちた叫び声を上げた。ユダヤ人の習慣ですね。こういう悲しいことがあると、衣服を裂いて荒布をまとってですね、そして、灰をかぶって、苦悩に満ちた叫び声を上げたと。で、このことがエステルの耳に入ります。で、エステルが、一体どういうことがあったんですかということを、まあ、使いを通じて、モルデカイに尋ねたところ、モルデカイがこう答えたんですね。ことの一部始終を伝えて、ハガイがですね、ユダヤ人を根絶しようとしている。しかもそれで、銀1万キカルまで払って、王様 の言うことを聞かせたんだということを伝えたわけであります。そしてそうこう言ってますね。彼女に、彼女自身が王のもとに行って自分の民族のために寛大な処置を求め、嘆願するように伝言させた。エステルに王様の前に行って、この処置を変えてくれるように、自分の民族のために寛大な処置をしてくれるように、嘆願してくれと頼むわけであります。しかしながら、エステルはですね、この4章の11節ですけれども、王宮の内庭におられる王に召し出されずに近づく者は、男であれ女であれ、処刑、死刑に処せられると法律の一条に定められております。ただ王が金の尺を差し伸べられる場合にのみ、その者は死を免れます。王妃であっても、王様の前に出て、直訴ですよね。することは許されない。この辺だから、江戸時代によく似てますよね。最近僕も時代劇見ませんけど、最近テレビでもないですけど、江戸時代は、その、大名というかね、偉い人に、この、下々の者がお願いをするのは命がけですよね。こう竹の先に、なんか、こう、書状を持ってね、こう、持ってくるみたいなシーンがありましたけども、そもそもあんなことをやったら、その場で切り捨てられちゃう。で、ペルシャでもそうだったようなんですね。王妃でさえそれは許されない。唯一もしその時に王様が機嫌が良くて、金の尺を差し出せば、助かると。金の尺ってどんなものだったと思いますか？秘尺と間違えないでくださいね。秘尺と間違ってる人がいるんですよ。秘尺って水すくうやつですよ。あれじゃないですよ。尺っていうのはですね、聖徳太子が持ってるやつです。日本だと。はい。昔、教育テレビで、おじゃる丸っていうアニメがあってですね、うちの子供小さい頃よく見てましたけどね、おじゃる丸がお公家さんで金じゃないですから尺を持ってたんですけど、ただこれペルシャですからね、日本のお公家さんじゃないので、同じようなものだったかどうかわからないんですけど、エジプトの王様だと、なんか、アメちゃんみたいなこう、棒を持ってるじゃないですか。ああいうようなやつですね。だから、この王様が、その、まあ、権力を、まあ、王の権威を表す、そういうものとして持っていた棒状のものだろうというふうに、ざっくりと思っておりますけれども、もう王様の前に出てきてですね、王様が気に入らなかったら、もうアウトですか、その場で。打ち首。ね。でも王様がいいよと言って尺を差し出せば、助かると。それは、王妃であってもそうなんですよということをモルデカイに言ったんですが、それに対してまたモルデカイがこう言っております。4章の12節13節ですが、モルデカイは再びエステルに言い送った。他のユダヤ人はどうであれ、自分は王宮にいて無事だと考えてはいけない。この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と王父の家は滅ぼされるに違いない。このためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。自分は王妃だから王宮にいて安全だと思ったらお間違いだぞと、ね。ここで口を閉ざしているならば、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こるだろう。そしてあなたと父の家は滅ぼされるに違いないよと。このためにこそあなたは王妃の位まで達したのではない。この時のためにあなたはね、王妃になったんだよと。モルデカイはエステルに伝えました。で、それを聞いての答えなんですね。それを聞いての答えが16節、早速スサにいるすべてのユダヤ人を集め、私のために三日三晩断食し、飲食を一切断ってください。私も女官たちと共に同じように断食いたします。それを聞いてね、エステルは分かりましたと。では、このスサにいるすべてのユダヤ人を集めて、私のために三日三晩すべての飲食を断って祈ってくれと、三日三晩の集中断食祈祷を頼んだんですね。自分ももちろん自分に仕える助官たちも同じようにいたしますと。このようにしてから、三日三晩みんなに祈ってもらってから、定めに反することではありますが、私は王のもとに参ります。このために死ななければならないのでしたら死ぬ覚悟でおります。と言って、 まあ、エステル、ここで覚悟を決めました。そこでモルデカイは立ち去り、すべてエステルに頼まれた通りにしたとありますね。からスーサンにいるユダヤ人を集めて、みんな、こういう格々しかじかだから、王妃に選ばれたエステルが王様の前に出ていくんだ。もし王様がそのことを許してくれなければ、その場でエステルは死んでしまう。そして我々ユダヤ人は皆殺しにされてしまう。みんなこのために祈ってくれと。共に三日三晩断食をして祈ろうと。そう言ってですね、みんなに祈りを求めたわけであります。エステルも死ななければならないんだったら死ぬ覚悟でおると言ってですね、祈りました。そして三日目ですね。それから三日目のことであると五章にありますが、エステルは王妃の衣装をつけ、王宮の内庭に入り、王宮に向かって立った。王は王宮の中で王宮の入り口に向かって王座に座っていた。王は庭に立っている王妃エステルを見て、満悦の面持ちで手にした金の尺を差し伸べた。この満悦の面持ちでっていう訳もね、なんか洒落てますね。あんまり聞かない表現ですけど、まあ、それこそ、笑顔でね、装甲を崩して、満悦の面持ちで手にした金の尺をエステルに差し伸べた。エステルは近づいてその尺の先に触れた。王妃エステル、どうしたのか、願いがあれば国の半分なりとも与えよう。いいですね、なんか、童話チックでね、国の半分なりとも与えよう。エステルは答えた。もし王のお心にかないますなら、今日私は酒宴を準備いたしますから、ハマンと一緒にお出ましください。エステルはここですぐに、自分の民族が危うくなっているので王様助けてくださいって言わなかったんですね。やっぱり彼女に何かこう策略があったんでしょうか。いきなりここで言ってもダメだと思ったのか。とにかく王様とハマンに一緒に自分の催す酒宴に来てくださいと、パーティーに来てちょうだいと頼むわけですね。王様も喜んでですね、じゃあということで、ハマンを呼び寄せまして、ハマンと一緒にこのエステルの酒宴に参りました。そこでまた王様はですね、エステルに何か望みがあるなら叶えてあげる、願いとあれば国の半分なりとも与えよう、私の望み、私の願いはもっと申しますと、とエステルは言った。もし王の心に叶いますなら、もし特別なご配慮をいただき、私の望みを叶え、願いをお聞き入れくださるなどございましたら、えらいくどいですが、私は酒宴を準備いたしますから、どうぞハマンと一緒にお出ましください。明日、仰せの通り私の願いを申し出ます。もう一回来てくれと言った。そこで言えばいいのにね。もう明日のあるもう一回やるから、ぜひ来てくれと。なぜこうしたのかということは、もちろんよくわからないんですが、しかしその晩、非常に不思議なことが起こるんです。エステル記はですね、こうやってこう、細かく読んでいくとね、本当に面白いお話なんですが、で、この、ハマンもですね、大喜びですよ。王様と一緒にね、お妃の晩餐会に呼ばれて、ついに俺もここまで来たかと、ね。我が家の春でありますよね。そして、上機嫌でこの王宮を出ていこうと思ったら、ここに立ってるのはモルデカイですよ。宿敵モルデカイが、自分が通ってもびくともしない。この日ハマンはウキウキと上機嫌で引き下がったと。面白いでしょ、この辺の翻訳が。ウキウキと上機嫌で引き下がった。しかし王宮の門にはモルデカイがいて、立ちもせず動こうともしなかった。座ったまま動かなかった。モルデカイは無視した、ハマンをですね、無視した。でハマンはこれを見て怒りがこみ上げてくるのを覚えた。まあ激しく怒ってですね、それでもなんとかその場は取り繕って家に帰って、今日お妃の晩餐会に呼ばれたんだけれども、あのモルデカイは俺が通っても無視しやがったと、どうしてくれよっていうような話をしたら、取り巻きの者がですね、高い柱を立ててそこに吊るしてはどうかと、モルデカイを、要するにモルデカイを死刑にしてはどうかと、それを王様に頼んではどうですかって言ったんですね。でハマンはこれを気に入りましてね、よし、じゃあこれ王様に頼んでやろう。でその日のうちに、多分これはまあその日の その翌日でしょうかね、ちょっとこの時間的なことは詳しくわからないんですが、王様のところに行くわけですけれども、実はそれもハマンが来る前に王様はその場眠れなかったんです。ちょっと飲みすぎたかどうかわかりませんが、眠れなくて王宮日誌を持ってこさせたんです。あの王宮日誌ね。で、王宮日誌を読み上げさせていると、そこにモルデカイがかつて自分の暗殺計画を企てていた、そのことをエステルを通して王様に伝えて、その暗殺計画が未然に防げたということが書いてあった。で、書いてあったけれども、このモルデカイに何のまだプレゼントというか恩賞というかですね、ご褒美を与えてないということに気がついた。で、ちょうどそこにハマンが来たんですよ。だから多分翌朝でしょうね。で、ハマンが来てですね、ハマンはモルデカイを殺す柱を立てさせてくれって言いに来たわけじゃないですか。で、王様はちょっと、ハマン、栄誉を与えようと望む者には何をすればよいだろうかって聞いたんですね、ハマンに。で、ハマンは当然これは自分だと思った。ついに来たとか、ね。神様、王様が私に栄誉を与えようと考えていらっしゃる。で、ハマンは、王が栄誉を与えることをお望みでしたら、王のお召しになる服を持ってこさせ、お乗りになる馬、頭に王冠をつけた馬を引いてこさせると良いでしょう。それを貴族で王の高官である者に委ね、栄誉を与えることをお望みになる人にその服をつけさせ、都の広場でその人を馬に乗せ、その前で王が栄誉を与えることを望む者にはこのようになされると触れさせてはいかがでしょうかっていう。自分がそうしてほしかったからね。うん。で、それを聞いて王様は、あ、それはいい案だねと。じゃあ君行ってモルデカイにそうしてやってちょうだいってですね。うん。お前が今言った通りにしなさい。そう書いてあるんですよ。うん、お前が、王宮の門に座っているユダヤ人モルデカイに、お前が今言った通りにしなさい。お前が今言ったことは何一つおろそかにしてはならないって。まあ、ハマン、人生最高の屈辱ですよね。でも王様に言われたことですから、その通りのことをモルデカイにしてやったわけであります。もうですね。ハマンますます怒り心頭に発しておりましたが、その晩も、エステルの晩餐会に呼ばれておりましたからね、今日はまあそんな嫌なこともあったけれども、また王妃の晩餐会に呼ばれて、王様から何か、あるいは王妃先から何か、プレゼントでもらえるのかなと思って行くわけですね。で、7章であります。7章、王とハマンは王妃エステルの主宴にやってきた。この2日目の日も同様にブドウ酒を飲みながら王は言った。王妃エステルよ、何か望みがあるなら叶えてあげる。願いとあれば国の半分なりとも与えよう。王よ、もしお心に叶いますならと王妃エステルは答えた。もし特別なご配慮をいただき、私の望みを叶え、願いを聞いていただけますならば、私のために私の命と私の民族の命をお助けいただきとうございます。ここでできました。やっとです。3回目です。私のために私の命と私の民族の命をお助けいただきとうございます。私と私の民族は取引され、滅ぼされ、殺され、絶滅させられそうになっているのでございますと、ようやく満を持してエステル、ここで王様に申し上げました。私どもが男も女も奴隷として売られるだけなら、王を煩わすことのことはではございませんから、私は黙っておりましょう。クセルクセス王は王妃に、一体誰がそのようなことを企んでいるのか、その者はどこにいるのかと尋ねた。エステルは答えた。その恐ろしい敵とは、この悪者、ハマンでございます。このもんどころが目に入らなかった感じですよね。よくできた話ですよね。この悪者ハマンでございます。ハマンは王と王妃の前で恐れをののいた。王は怒って立ち上がり、酒宴後にして王宮の庭に出たと。まあこの後こう、いろいろ書いてありますが、結局ハマンはモルデカイを吊るそうと思った塔に、柱に自分が吊るされてしまうと、ところがその王様が発布したユダヤ人絶滅の勅令というものがまだ生きてたんですね。 でも8章にはエステルはまた2回目の直訴をしたと書いてあるんです。また王様の前に出てですね、この時も金の尺が伸ばされまして、エステルは王様に直訴を許されて、こういう勅令を王様は出されましたが、どうぞこれを撤回してくださいと。もちろん王様はいやそれは撤回しなさいということで、で実はこの時にその前にですね、ハマンは失脚し殺されましたけれども、そのハマンの地位にモルデカイをつけろと王様が言われてですね、モルデカイがもうその国の実権を握っておりましたので、王様のハンコの指輪も持っておりましたから、これでハンコを押して指輪を押してですね、この勅令を撤回し、ユダヤ人の絶滅は免れたという話であります。めでたしめでたしということですけどね、一生懸命話してる割に、このなんかリアリティがなかなか伝わりにくいんですけども、しかしこのお話はですね、最初にも言いましたけれども、最初のパレスチナ帰還が起こってその後の話なんですね。だからもしここでエステルが王妃になり、そして、彼女の直訴が認められて王様の意思が撤回されなければ、ユダヤ民族はペルシャにいた者は皆殺しされてたんです。だからその後ユダヤ人の運命はどうなったか分かりませんよ。ごく一部の人がパレスチナに帰っただけですからね。しかもみすぼらしい神殿をようやく建てただけで、城壁も建てられなかった。この後エズラが帰ったりネヘミヤが帰ったりということすら起こらなかったはずなんです。だからこのペルシャで起こった一人の女性のお話なんですけれども、この後のさらに言えば新約聖書のこのイエス様がおいでになるはずのユダヤの歴史もここで途絶えていたかもしれないです。ちょっと私これとやる映すの忘れてましたけど、話に熱中して、でエステル記にはですね、特徴がありましてね、神様とかね、主なる神とか主とかっていう言葉は一度も出てこないんです。聖書なのにですよ、神様は出てこないんです。不思議ですよね。でも神様は出てこないんですけれども、この出来事の背後には主なる神の計画と見えざる御手の働きがあるということは明らかですよね。なぜ神様という名前が出てこないのか、一説によると、これはおそらくペルシャで書かれた書物なので、この中にこの神だとか主だとかっていう名前がもし出ていたとすればですね、このペルシャの国の中でこの書物が何かこう危険な書物のように扱われて、これが取り上げられたりするんじゃないしたんじゃないかという説もありますが、その辺はよくわかりませんけれども、でも神様の名前は出てまいりませんけれども、明らかにこの出来事の背後には主なる神の計画と見えざる御手の働きがあったということですね。まず星打ちで生まれ育った美しい娘、孤児であったエステルですね。だからエステルが美しく生まれ育ったということも、これ神の計画なんですよ。ただ彼女は美しかったわけじゃないんです。神様は美しい女性を作ることもできるんです。当たり前ですけど。皆さんの容姿は神様の計画の中にあるんです、美しい人は美しいなりに求められ、神様に用いられ、そうでない人はそうでない人なりに用いられていくんです、神の計画なんです、これは全て。でもエステルはその美しさゆえに、しかしですね、その時に王妃ワシュティが気が強い人で失脚させられたということがあったわけですよ。タイミングよく、ちょうど、そしてエステルが選ばれて、で王妃になったと。でその時に、エステルが王妃になるなった後にですね、直後にモルデカイが王の役人の策略を知ったということもありましたね。さらにはエステルが王の前に出た時に、王様が彼女のことを大変気に入って、 満悦の何でしたかね、満悦の面持ちで、尺を差し出して彼女の直訴を受け入れた。また最初の主演の席の夜ですね、王様が眠れなくてこの王宮日誌を読んだところ、そこにモルデカイが出てきて彼に何もしていなかったということがそこで分かって、でモルデカイを特別に称賛したと、王の栄誉を受けた。そしてその後ハマンの策略をエステルが言った時にも、王様はそれを大変それはひどいことだということをですね、認めてそれを取り下げた。まあ、そのようなですね、このさまざまなこのエステル記に起こっている出来事というものは偶然起こったことじゃないということです。これは全てエステルにしてもモルデカイにしても王妃になったことにしても、その後のさまざまな出来事にしても神様は全ておそらくこれは計画しておられたことだと思うんです。人間はその中のピースでしか過ぎない。でももちろん王の前に出なければならない時にはエステルは死を覚悟しなければならなかったし、そのために彼女は、その町にいるユダヤ人たちや、あるいは自分に仕えている女性たち、自分も含めて三日三晩断食をして祈って備えて王様の前に出ていきました。そのようにこの果たさなければならない役割はあるでしょう。だから私たちはその時その時には一生懸命に犠牲を払って神の計画の中で役割を果たしていく、これは事実です。何にもしなくて神様は全部計画してんだから、何もやらなくたって神様決まった通りになるよ、そういうわけではないということですね。モルデカイにはモルデカイの役割があり、エステルにはエステルの役割があった。それを忠実に果たした。でも全ての計画を立ててそれを見えないところで動かしておられる神の御手があるということですよ。エステルはまさに神の見えざる手を描いている書物なんです。それは私たちに見えないものですね。でもそれこそはるか昔から、まあ、パウロは母の胎にいる時から召されたと言ってますけれども、もうそれより前からですね、神様はこのユダヤ民族がペルシャの地で絶滅してしまわないように計画を持っておられ、そしてそれを実行に移されたということ、それはもちろんこれは聖書の、まあ、すごく、まあ、美しい、童話のようなお話ですけれども、でも私たちにとっても同じことが言えるはずなんですね。私たちは私たちの人生において、まあ、こんなに特別なことじゃないかもしれないけれども、さまざまなストーリーを生きている。そしてその背後には神様の計画があるということをですね、まず知らなければなりません。そして神様は私たちに知らないところで働いていてくださるということを認めなければならないし、それを感謝して受け取らなければならない。でも私たちの与えられている役割は果たさなければならない。死を覚悟しなければならないときには死を覚悟しなければならないでしょう。それほど大それたことじゃないときだって覚悟しなきゃならないことはいっぱいありますよ。決断しなきゃならないことはあるし、判断しなきゃならないことはあるし、犠牲を払わなければならないこともあるでしょう。でも神様は私たちのそういう精一杯のそれぞれの果たす役割を用いて神の計画を完成されるということです。神様の遠大な計画の中の本当に一つの小さなピースを私たちに任せてくださっているというのは感謝なことだと思うんですね。神はあなたを愛しておられて、そしてあなたの人生のすべての計画をその手に握っておられます。あなたの人生の背後には神様がおられ、神の見えざる御手が支えているということをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日は旧約聖書のエステル記を読むことができましてありがとうございます。神様が一人のみなし子であった女性を用いて、その民族何十万といたでありましょう民族の危機を救われました。あなたは私たちにどのような計画を持っておられるのか分かりませんし、このような大きなストーリーはないかもしれません。しかし 人一人の人生の中にあなたは計画を持っておられることを感謝いたします。そしてその計画は私たちにとって幸せなものであり、また神の栄光を豊かに表すものであることを覚えてありがとうございます。その時その時には私たちは悩み祈り苦悩いたしますけれども、精一杯あなたの思いにかなうように努力をするならば、必ずあなたは私たちをその計画の中で用いてくださることを信じて感謝をいたします。私たちには先は見えません。私たちには全てのことを知る力はありませんけれども、しかし私たちを作りくださった、そして私たちを愛しておられる全能の神が私たちの人生の背後にしっかりと立ってこれを支えていてくださることを感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。